ジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中。宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、54歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さん、アガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。
今日はのっけから YouTube の動画を紹介したいと思います。
マッチついに YouTube デビューですか？
そうそうそう、
なんか大食いチャレンジみたいな。
そうそうそうそう、あの生きたままね、あの銀鮭を丸飲みしたりね、あのサンマの水揚げに参加してみたりね。
YouTuber、
いやそんなわけないじゃないですか。
そうですよね、はいはい。
あのですね、まあ、ここ女川町には実際の被災地を見てみようと毎週のようにたくさんの方が見学に訪れるわけですが、はい、まあ、中でも多いのが学生のグループです。まあ、トシちゃんは関わることが多いですよね。
そうですね、中学生から大学生まで、もちろん小学生も来ますけれども、うん、学校単位で来る場合もありますし、
はい、
特に大学生などゼミとか、うん、そういうボランティアサークルとかで、来ることも多いです。で、私もこう、まあ、語り部的なことをしたり、うん、観光協会とコラボしたり、うん、しています、
ね。はい、まあ、そうしたグループの一つで東京の八王子市の中学生が作っているチームベリーグッドの皆さんがですね、昨年2回にわたってここ女川町を訪れてくださったんですが、
はい、
まあ、この度その成果として自分たちが実際に見て回った女川町の姿を動画にまとめたそうで、ぜひ見てくださいということで番組にメッセージをいただきました。
素晴らしい。
動画のタイトルは女川町復興の奇跡、復興の幸は幸せですね。8分弱のビデオの中で彼ら八王子の中学生たちが町のいろんな場所を巡り、見たこと、体験したこと、そして感じたことを分かりやすくまとめてくれています。
はい、 YouTube って言ったらもう全世界に発信できるんですもんね。
はい、いやーなんかね、中学生が作ってくれたものを世界に女川を発信していただくというね、
まあ、我々の頃だったらね、あの模造紙に、うん、あの壁新聞みたいなの作って学校の中で発表とか、はい、授業参加で見てもらう、まあ、それも大事なことですけども、
うんうんうん、
あのすごくこういろんな広がりがあって素晴らしいと思います。
そうですね、まあ、皆さんもね、この YouTube で女川町復興の奇跡と検索していただいて、はい、よかったら実際にこの動画、
はい、ぜひ見てください。
それでは私たちも中学生に負けないように、
はい、
今週も宮城、そして全国の皆さんにここ女川町から今をお届けしていきましょう。
はい、
住んでる人、働いている人、訪れた人、ここ女川町に生きる人、関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今回はこちらの方です。
女川町で桜森の会をやってます。またネイチャーガイド協会の活動もしています。藤中郁夫と申します。70歳です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ここ宮城県女川町、うん、実は大変自然豊かな場所です。ご存じない方は、はい、皆さん地図帳を出して、ね、
はい、
机の上で地図帳を見てください。等高線なんかあるとよく分かるんですけど、うん、人が住んでいる町のこう平らな部分はごくわずかで、ほとんどがこう山や緑、そして目の前は太平洋、ね、皆さん学校で習ったと思いますけれども、
うん、
リアス式海岸切り組んだ、
はい、
ね、それだけにこう絶景の場所もたくさんありますし、動物もたくさん住んでいます、うん、がその一方で、リアス式海岸の地形と自然が、あの東日本大震災で大きな被害をもたらす原因の一つにもなりました。こう津波の高さがぐーっとね、うん、せり上がるような感じになったりとか、
はい、うん、
現在は町のあちこちで復興工事が進められていますが、高台に住宅地や町を作るためにその自然を大きく切り崩して、震災後は大きく姿を変えています、
うん、
そんな中で藤中さんは地域の自然の保全、 から復興に関わる2つの活動をされているというわけです。今日はその活動のお話を中心にいろいろ伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日は以前にもこのコーナーにゲストに来てくださった女川町社会福祉協議会の職員でもある矢竹拓さんにもご一緒に遊びに来てくださいました。矢竹さんは藤中さんの桜森の会、こちらで、ね、桜を守ると書いて桜森の会の活動をお手伝いされているんですよね。
はい、会員としてもあと社会福祉協議会のボランティアセンターの職員としても、お手伝いをさせていただいている立場になります。よろしくお願いします。
は
い、
まあ、矢竹さんは町のいろんな活動によく顔を出したり、ね、カラオケ大会からね、
はい、
はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、藤中さんはですね、ここ女川町の自然にも詳しく、すっかり地元の人というイメージがあるんですが、うん、聞いたところによれば実はもともと出身は東京ということで、
大学が仙台だったんで、はい、仙台にずっといたんですけれど、大学卒業後、まあ、家があって女川に来ました、はい、ですからちょうどもう50年ですか、約
50年
女川に来て50年になります
よ、ね、50年
昭和40何年
そうですね、
ですよね、はい、その頃の女川ってどんな感じですよね。
一番面白かったのはね、蒸気機関車が走ったんですよね。私の住んでたうちの前からその線路があって、その線路をずっと蒸気機関車石浜まで走ってたんですね。でよく子供をおぶって蒸気機関車を見に行ったり、あと石浜ではクジラの解体、あそこ日水があって
ありましたね、
はい、あそこでクジラを解体してそれをちょっと見に行ったりしましたね。あと宮ヶ崎に、はい、転鉄機があったんですね。
転鉄機、
転鉄機っていうのは蒸気機関車の方向を変える、
はいはいはい、
ぐるっと回すやつ、はい、線路がぐーっと回ってその蒸気機関車の方向を変えて引っ張る向きを変えるっていう転鉄機やった
んですね。宮ヶ崎っていうと今の魚市場の方、
そうですね、あの辺りにあったんですね。それも面白かったですね。これを見に行ってよく、
面白そうですね、それもね、その時代からのことを知っていると、まあ、東京出身と言いながら、
もう我々よりはるかに長い。
そしてですね、私も元中学校の先生ですけども、実は藤中さんは女川町内では多くの人に先生と呼ばれていますね。藤中先生と、
はい、
長年女川町内で学習塾を経営されているということですよね。
もう女川に来て仕事をまあいろいろ探すやるにあたって、まあ、塾を始めたってことですね、で最初はもう 2,3 人から始めたんですけれど、
それもだから結構何十年も前ですよね。
そうですね、もう50年っていうですかね。だからもうその頃の卒業生はもうすでに大人になってて、今私が教えた生徒の子供が来てます
2世代で
2世代で来てますね。
すごい。
藤中塾と、まあ、対象学年とか、
まあその当時は小学生中学生高校生ってやってたんですけれど、だんだん少しずつ増えていって、まあ、最盛期で1学年10、20人とかっていう時もありましたね。
かなりの生徒が、ね、お世話になってますよね。
そうですよね。藤中先生から見て女川の子供たちってどういった風に見えましたか。
一番ね問題なのはやっぱり競争がないっていうか、のんびりしてる、
はいはい、
それは非常にいいことでもあるんだけれども、悪いことでもあるんだよね。
そうですね、
なかなか焦らないっていうか、中学校の3年生になっても、夏すぎて秋になって、あ10月そろそろ勉強すっからっていう状況ですからね。
遅いですよね。
そうですよね。
はい、まあ、私も長年女川中学校でどうなんですか、ビシビシやる方なんですか。
どうだ
って
なんか卒業生がこの辺に教え子はいますけども、
まあビシビシやる時もあるし、まあ学年中人数が少ないから、
はい、
もう毎年毎年やり方違うって、人に合わせて相手に合わせてね。
それも女川ならではですよ ね、 ですね。
教材も全部自分で作るんで、
あ自分で作る、
全部自分でプリント作ってやるんで、は
いはい、じゃあそのビシビシやるっていう話もありましたけど、はい、子供たちがその藤中先生はどういうふうにこう見られてたと思います。
どうですかね。まあ 未だに不死ながってくる生徒いますからね。
呼びつけですか。
呼びつけですよ。お前元気だったかとか生きてたかとか。
なんかでも距離がすごく近くてなんかいいですよね。うんうん、
でもやっぱ藤中先生はやっぱ尊敬の眼差しで見ている生徒もすごく多くいて、まあ長年、まあ長年ね、ずっとやってきたわけですから、こういろんなエピソードもまあ尽きないとは思いますけども、でも生徒の中にはまあ、藤中塾生が結構いて大変お世話になりました、その説は。今は中学生、高校生、
今は中学生と高校生ですけども、もう今はとなかなかその住む場所が、あっちこっちに散らばってしまったもんで、
そうですね、
通ってくるのは難しいですね。まあそれに私も年なんで、そろそろ少しずつ少しずつ縮小して1学年 2,3 名とか4,5 名、まあ多くても6名とかね。
まあそんな感じで、藤中塾の塾長として女川町の子どもたち、そして地域と関わってきた藤中さんですが、2011年3月11日あの東日本大震災で、ご自身も自宅を失うなど大きな被害を受けました。それでいながらかなり早い段階から塾も再開されていたと、聞いていますけれども、
学校自体が遠藤教育長がもうすぐ学校始めるっていう方針だったんですよね。
そうですよね。
それでその子どもたちも勉強したいっていう気持ちがあったんで、私まあどこにも勉強する場所なかったんで、正源寺さんの本堂を借りて、
お寺ね、
はい、あとはあの高城の避難場所、避難所の集会所を借りたりして、まあ、勉強を見てたんですけどね。
あの時のこう女川町は、早く学校再開したということ で、ね、まあ、賛否両論確かにありましたけれども、まあ、宮城県は被災してもしなくても4月21日以降から始めようってなったんですよ。ただ俺らも無事はね、女川は随分被害が受けたので4月21日かなんて思ってたら、例年通りってなったんですよ、ですよ
ね、
女川は。
そうですね、
だから、今思えばその確かに大変なことはあったけれども、まあ、子どもたちに何かさせたいっていうことと、この、ね、そのお寺とか学校は一応無事だったじゃないか、高台だったので、そういうのはあったのかなと思います
ね。そうですね、
でもその中にあって、まあ、塾再開っていうのは大変だったじゃないですか。だってご自宅も流された中で、
テキストなんかみんななくなったもんで。
そうですよね。
それであのボランティアっていうか各地からあの支援してくれる方がいて、問題集とかいっぱい使い古しの問題集とか送ってくれたりしたんですけどね、そういうのも助けられて、まあ基本は自分で作る教材なんで、頭さえ無事だったらば何とかできるという感じだったんですけどね。まあ、子供たちにとってでもお寺を借りてよかったです。
はい、子どもたちにとってはね、もうすごく大きかったと思うし、もちろん我々学校側からしてもありがたかったですよね。
そうですね。まあ、そんな中でも塾を再開して、はい、それとはまた別で、まだ3ヶ月と経たないくらいの頃に、今も活動されている桜森の会へ続く出来事があったと聞きました。
総体から私あの、
総合体育館
の、勤労センターにあの避難所があったんで、はい、総体に用事があって、総体から勤労に帰る途中にその坂を降りてきたら、その二保の第二保育所の園庭のところに、二保の桜の幹だけ残ったんですけれど、そこに何か色がついてるんですね。もう本当はその辺り一帯は茶色で、茶色一色でね、
完全に津波にね、かっさらわれたところですよね。
そ
うですよね。
そしたらね、その幹のところにね、ピンクの色が見えたんですよ。あれなんだと思って行ってみたら花が咲いてるね。それでわ、これは大変なことだと思って、それでみんなにこう伝えて、この桜を何とかして生き延びさせようっていうふうな活動を始めたのが、その桜森の会の活動、
桜を守る会なんですよね。
はい、そうですね。
私もよく覚えているんですけども、あの前はもう全く瓦礫、
ね、そうですよね、
もう建物も何にもなくなって瓦礫だらけで、その中にあの幹が残っていて、花をつけたんだって話で、まあ、中学生もあの緑化委員会というのがありまして、あそこに行ってこう花を、植えたりしました。
我々だけがまあこうやるんじゃなくて、その本当に町民の人たちが自分たちでできることをそれぞれやってくれてたっていうか、勝手にいつの間にか水撒いてたり、
そうです ね、
あの学校の先生も撒いてくれたし、
あの時はまあ学校でも子どもたちも教員も何かできること、でも何もできなかったんですよね、実際問題として、でもあそこにこう花が咲いて、じゃあ私たちも花を植えようみたいな、 自然な流れで、
そうなんですね、自然にみんな何かそちらやりたいっていう気持ちがあって、うん、それやったってこと
です、うん、小さなねこう一輪の桜のつぼみっていうか花が咲いたことによって、うんうん、なんかいろんなこう動きが始まった感じがしますよ ね、
なんかね、うん、同じ目標に向かって動き出したっていうな、ね、う
ん、すごくなんか私もその頃のことは覚えています、うん、はい、
まあ、それで、まあ、木はダメになってしまったんですけど ね、 ね、うん、ただ、まあ、もう一度桜の木がいっぱい咲く町を作っていこうとなって、うん、うん、まあ、桜森の会もその活動が広がっていく、
ね、植樹の方に重点を移していくってことね、うん、
まあ、結果的にそれはつまり枯れてしまったわけですね。
そうですね、枯れちゃったですね、うん、やっぱりあれだけの海底17メーターぐらいの海底でしたからね。
そうですよね、うん、でもよくそういう意味では花咲かせましたよね。それは本当に私たちへのこうメッセージというか、そうですね、エールのような気がします。
でその今食事の話も出ましたけども、はい、うん、まあ、そこに、まあ、矢竹さんも、はい、一緒に、ね、はい、参加しているということで、はい、うん、で今 どこどこにこう食事の活動
を、あの女川町に入ってくるには浦志区からトンネル越えて来ますよね、は
い、汽車で石巻方面から女川に来ると
でトンネルを出たら桜の町だったっていうスローガンを立てたんですよね。もともとそのトンネルの周囲にも桜いっぱいあったんですけれど、うんうん、それをこういっぱい増やして、うんうん、トンネルを出たら桜の町っていうことで、うんうんうん、今トンネルから駅までのその線路の両脇に植える、
はい、矢竹さんはあのいつから参画したんですか、この活動には。
私はもともとは個人のボランティアとして、はい、まあ、震災後女川に入って、はい、まあ、その後そのボランティアセンターやってる社会福祉協議会に、うん、雇っていただいて今に至るっていうところなんですけれども、当時、まあ、それこそ仕事になってから、うん、その私の、まあ、元上司というか当時のボランティアセンターの、はい、センター長をしていた竹石久美子さんっていらっしゃるんですけども、はい、その方もかなりこう桜森の会の活動に、うん、共感されて、うん、そのボランティアセンターのセンター長としての立場でお手伝いされてましたし、うん、部下だった私たちも自然にその活動に関わるようになっていて、まあ、当時はなかなかその趣旨とかその背景とかはなかなか理解はできてなかったんですけども、はい、うん、まあ、節目節目でそれこそその木を倒すとき切り落としてしまわないといけないって時にも、うん、まあ、実際その手をかけるところに立ち会わせていただいて、まあ、今はそういったものがこうやって続いてるっていうのが本当に大切なあの活動でそういった背景があったんだなっていうのを今になってまあ分かってきたというか、うん、はい、まあ、その後私もそのボランティアセンターの職員としてこの活動をまあ広報支援というか、まあ機材を貸し出したりでそこに町民さんのボランティアをまあつなげたり、で私もまあ会員でもあるので一ボランティアとしてのお手伝いというところももちろんあるんですけれども、はい、まあそういった関わりをしています。
でこんな形でいろんな方々が会員というか活動に参加しているということですよね。今矢竹さんの話にもありましたけど、そのあの津波で、残った桜、津波桜ですよ、うん、そうですね、津波桜は結局枯れてしまったので、はい、倒すことになったんだけれども、はい、うん、その津波桜の木を再生させて、うん、
陸上競技場に落ちてたんだよね、はいはい、ところが陸上競技場を潰すって話になって、
そうです、あの、公営住宅作るのでね、はいはいはい、
それでそこからまた希望の鐘の商店街のあれは私の事務所のところ に持ってったんですけど、はい、それでもう置く場所ないんで外に出したんですけれど、たまたま京都からお坊さんの団体がなんか来られて、たまたまうちの前を通られて、これなんだって聞かれたんで、こういうわけでこういう桜の木なんですって言ったら、じゃあこれは仏像にしないっていうか仏像にした方がいいよっていう話を聞いたんですね。その前でね、我々会員の中ではその幹をどうしようかっていう話いろいろあったんですよ。お盆にしてみんなに配ろうとか記念にね、あとはそのなんか彫像みたいのを作って、うん、どっかに記念として飾ろうとか、いろいろあったけど、うん、なかなかその、
ね、そのまま捨てたり焼いたりするのには忍びないと、そうものではありますよ、うん、確かにね。
それでもなかなか結論が出なかったんですけれど、それでそこでそういうふうに言われたもんで、うん、じゃってことになって、
たまたまっていうのがなんかこう導かれたかのようですよね、うん、なんかね、
その桜作地蔵は今あの駅前商店街のシーパルピア女川にあるんですよね。
ちょうど 路地のところにありますね、
はいはい、うん、なのでぜひこうシーバルピアに来た時には、うん、
ぜひ寄っていただきたいですね、
はい、はい、ちょっとこう
路地になって
路地に入ったところなので、ストーリーしてしまいがちですけど
そうなんですけどね、
はい、
でもお地蔵様ってもともと路地にいるのが多いんですよね、
う
ん、
あ、そうですよね、ど真ん中にど真ん中にドンとはないですよ ね、
はい、
そう、あの受験のシーズンの時に合格祈願で祈ってた人もいましたし、うん、そ、ね、あのその脇の木になんかこう願い事書いてあるとか、なんかこう紙も結んであってお
みくじみたいなんですよね、
うん、あ、やっぱりいろんな人が来てくれてるんだなっていうのは、
そうなんです、ね、
いや、
手を合わせる価値があると思いますよ、だってその
そうですね、
桜の木ですし ね、
ですね、うん、でお地蔵様自体もねすごい綺麗なの、
ね、綺麗ですよ ね、 ね、はい、ぜひですねラジオを聴きの皆さんも、ね、まあ、シーバルピアにね、うん、来ることがありましたら、うん、お立ち寄りいただきたいと思います、
ね、お願いします、
はいはい、津波桜は今桜咲く地蔵になりました、はい、でそれでもう終わってしまったんですか。
いや、津波桜はその枯れるまでですね、はい、次々とこう枝を出し葉っぱを出して本当にね、うん、枝を出しては枯れ、うん、芽を出しては枯れっていうことをやってたんですよね。
生きてたんです ね、
そ、 うね、う
ん、
でそれでもってその間にその枝を実はね5本取ったんですけれど、
はい、
私2本枯らしてしまって、
うんうん、
今3本残ってそれを大島桜をに継いで今3本結構大きく育ってるんですね、
はい、
で1本はこの前西神戸の西宮市に、
はい、
あ、兵庫県に行ってるんですね、
向こうの震災の関連でお互いにこう取り合いとし合ってですね、
はい、
であとの2本残ってるんですけれど1本は一応道路の向かい方に交番倒れた場所が震災以降になりますよね、
はい、小長川交番、
あそこの脇に1本植えたいのと、
うん、
あとはその元々桜が植わっていた場所に、うん、
はい、
ちょうど
第二保育所があったところ、
そうですね、第二保育所があったところで今ほとんど場所分かんないんですけれど、
うんうん、小長川駅前の小長フューチャーセンターカマス、
フューチャーセンターカマス、ね、
うん、
カマスのところですね、
はい、
ちょうど井戸のあるあたりにが元々の場所だったん で、
はい、
で、
そうなんだ、
そこに植えようと、まあ、いろいろ考えてます、
うん、はい、今ね、本当にどこにどの建物があったのかっていうのは私も長年で小長いるんですけど、うん、もうなかなか思い出せないようになってきましたけど、
そうか、そうか、ここに桜があったからここに昔保育所があったって
、そうです
よね、
はい、
それはもうまさにもう町民の方に本当に知ってほしい情報ですね、
そういう目印があるとなんかあの場面であるとかそこであったことであるとか風景が思い浮かぶっていうのは間違いないですよね、
うん、そうですね、そこを起点にしてね、
はい、それは素敵な計画ですね、
ぜひ実現したいと思ってます、
そうですね、はい、まあ、桜森の会の活動には、まあ、植樹であるとかそういう地蔵の、ね、活動であるとかいろんなところに地域や人に広がって、いる感じですけれども、
そうですね、その当初は町外のさまざまなボランティアの力で、うん、この活動っていうのは支援を受けてやってこられたところなんですけれども、まあ、特にその2015年の3月に小長川駅、はい、駅開きがあって、はい、その3月にその線路沿いに桜を植樹して桜並木を作るっていう、植樹の行事があったんですけれども、その時にたくさん町民の方お集まりになりました、
うん、
私の方でもその町民のボランティアさんを動員させていただいて、特にこう準備の段階でも皆さん集まっていただいて、まあ、そういったことをこう、町民自らやっていける、うん、ちょうど良い機会だったと思いますし、さまざまな復興の進み具合の中で、まあ、自らそういったことにこう関わっていこうっていう、うん、まあ、住民さん、町民さんの、うん、もう気持ちがそこに表れてたのかなっていうのが一つ、うん、いい機会だったなと思ってます、うん、まあ、特にその、まあ、駅ができて、線路が浦宿駅から小長川駅まで、まあ、来るっていうのが、はい、まあ、3月にようやく再開されて、うん、でちょうどその準備をしている時にその最中、うん、その電車がしかもその時すごく綺麗なラッピングされた電車だったんですけれども、うん、その本当に美しい電車がトンネルからこう出てきて、うん、で我々も作業してたんですけれども、うん、やっぱり電車来るのってやっぱり珍しかったので当時は、うん、それはみんなでこう手を振って作業をしながらも手を振って、うん、乗ってる人もやっぱりこうこっちが手を振ってるもんですから向こうも手を振り返してくれてっていう姿が まあ、とってもこうジーンとくるというか、うん、まあ、私も本当にこう、はい、もう涙が出る思いだったんですけれども、うん、そういった住民自ら立ち上がって何かをする、うん、で駅が再開されて電車も来て、うん、来る人も何かそれを一緒に祝ってくれているような、うん、すごい大事な思い出です ね、 あれは。
あの震災後ってこの女川町とか、まあ、女川町民もそうですけどボランティアしていただいてたんですよね、
はい、
でなので今住民自らその町内のことでボランティアで参加するっていうのが本当に機会少ないと私はちょっと感じてるんですね。なんか自分たちの町のことは自分たちでっていうその気持ちがなんかそのこの今のその食事の話になんかすごい出てたなっていうのがすごい今思いました、うん、
そのトンネルを抜けてたところに桜の花が咲いているような町になれば、うん、きっと今矢武さんが言ったようにあの時に最初の電車に手を振ったこととか思い出すでしょうね、うん、そうなればいいですね、
はい、
そして多くの方の協力参加もあって活動を続けてきた桜森の会ですけども、はい、まあ、実際にそうして植えた桜の木がもうすぐにもうでかい花になるわけでは木になるわけではなくて、ね、まあ、時間もいろんなことも、ね、これからも必要だと思うんですけども、まあ、今後の、まあ、課題といいますかどんなふうな
今の我々の活動パターンというのは普段はその少数 で、
はい、
で手入れとかやってますけど、
はい、
何かあるともう町民がガッと集まってきてくれる、
うん、
そういうパターンなんですよね、うん、でもそれだけではなかなか今後その量が多くなってきますから、
うん、
その時にはもう普段活動する人数をもう少し増やさないと大変かなと思うんですよね、うん、そのためにももうちょっとこう町民全体で取り組んでいただけるような形にしたいと思うんですけどね、
うん、
まあ、とにかく生き物ですから、
はい、
普段の手入れってのはやっぱり今そうですね、今だって100本ちょっとなんで、
うん、
まだ数人でもなんとか手入れできるんですけれど、うん、それが今から500本1000本となってくるともうとてもね、あの数人の手で追えない、もうちょっともっともっと大きな団体としてやっていかないと、
うん、
そろそろもう町民が自分たちでやっていかなきゃいけないっていう、
うん、
そのためにも少しこう幅を広げて参加してかれる方を増やしていくようなことを考えなきゃいけないなと思うんですね。
そうですよね、まあ、息の長い活動にしていかなければならないですし、
ともかくスパンタイムスパンというのが50年とか20年ですからね、
うんうん、
この前ね駅で植えた小学生の子どもたちが、うん、
はい、
お母さんとかお父さんになってその子どもたちがまたお母さんになる頃にも素晴らしい桜のカニができるという、
うんうん、
そんなそういう感じですからね、
うん、
それを見越して、うんうん、ずっと続けていかなきゃいけない、
はい、なんかこう町としてその100年後の命を守るっていう活動をされている方とかいっぱいいるじゃないですか、うん、
はい、
それと同じですよね、
うん、そうです ね、
ね、
そう、うん、そう先の長い話の、ね、
うん、うん、
特にこう 今生き物っていう話をされましたけど、ああいう、ね、植樹活動っていうのは最初の何年かの手入れがすごく大事なんですよね。
そうなんですよね、もう大きくなっちゃえばある程度ほっといてもいいけど、
はいはい、もう人間と同じじゃないですか ね、 ね、
そうですね、
最初にほったらかしにしといてね、成長してから文句言っちゃダメなんですよね。
そうなんですね、これは確かに、
まさにそうですよね。ですからこう多くの方々がもちろん活動 するこう会としてもいろんな工夫が必要かと思いますけども、はい、我々ねの意識をなんかこう広めていくというか高めていくというか、
うん、
そういうことも必要かなと思っていますよね、
は
い、ぜひ協力していきたいと思っています、
はい
はい、
さてそろそろお別れの時間となりました、
はい、
今日は藤中さんそして矢武さんに震災以来続けてこられた桜森の会としての活動のお話を中心に伺ってきましたが、藤中さんはネイチャーガイドの協会でも活動されているということですよね、はい、まあ、女川の自然を愛するという方なんですけれども、はい、まあ、今日は最後にラジオを聞きの皆さんに向けて藤中さんが考える女川町の自然の魅力見どころメッセージとしてお話しいただけたらと思います。
女川は海を中心に考えられがちですけれど、はい、実は山もなかなか素晴らしいものがある。女川町の立地として暖流と寒流がちょうどぶつかるところで、
はいはい、
非常に気象条件が特殊なんですね。
うん、
非常にあの霧が多かったり植物の南限北限がめちゃくちゃってめちゃくちゃなんです。例えば北限が福島だっていうものが女川に咲いていたり、
うん、
南限が岩手だっていうのが女川に咲いていたり、そういう、ね、不思議なとこなんですよ。でこれ貴重な三要素がいっぱいあるんですけど、実はかなりその震災後あの洞窟にあってなくなってしまったんでかなりもったいないんですけれど、そういうのもきちんと守っていきたいと思うんですけどね。とにかくその自然が豊かだっていうのと、あととにかく手頃ですね。 例えば黒森山っていう山がこう女川町の西側にあるんですけれど、はい、駅から登って1時間半で登ってって1時間で下ってこられる、うんうん、でそこまで登るともう仙台方面、はい、奥州中央赤稜山脈がぐらっと見えるし、上限さえ良ければ月山まで見えるんですよ。
ガッサン、
ガッサン見るんです。そっちの方がねよっぽど心が良くないと、はい、やっぱり空気の層が厚いんで、遠い距離あるからね、はいはい、だからやっぱりこうガスってるっていうか、ちょっと空気が、うんうんうん、天気が良くても、うんうん、ちょっと霞んでる。
なるほど、ね、じゃあ見れた時はもうラッキ ー、
あー、まあ、日頃の行いも関係してくるかもしれませんけど
今日ですね、去年ね、女川支援学校の生徒たちが黒森山に登ったんですよ、うんうん、その時がそのガッサン見えたの。すごかった、
素晴らしいです
ね、大感激だ
った、感激でしょうね。
私まだ登ったことないので、
ぜひ登ってください、
はい、ね、登りたいですね、はい、
でそれからあと、まあ、そこでちょっと頂上から下ったところでは、その女川町全体を見渡せるような展望台もありますし、う
ん、あ、展望台ありますね、
はい、うん、それがね本当に手頃な距離で時間 で、うんうん、でよく最近仙台からお客さんが来られるんですけど、うん、朝仙台出てきて、うん、で9時半ごろ着いて、うん、で黒森屋登って帰ってきて、それで浜テラスでご飯を食べて、はい、それで温泉に浸かって夕方帰っていくという、その、はい、そういうの
はモデルコース
ですね。モデルコースすごいね。そういうのはね今流行ってるらしくて、意外と来るんですよ。結構おいでになる方多くて、
その黒森山は自由に入れるんですか？
う
ん、
もちろん今清水の方と駅から登る道と、はい、うん、2コースあって、うん、今33関門に通じるような3コース目を仮払い中なんですけれど、その33関門に通じる道ができると、駅から登って黒森山に行ってぐるっと33関門の方を回って駅に降りてくるっていう周回コースもできるんですね、うん、
それは、うん、まあ、ここにこういうふうに行けますよっていう、 こうガイドブックとかっていうのはあるんですか？
ね、石投さんについては、はい、宮城県の文献別山ガイドっていうちゃんとした立派な本にあります。あと黒森山に関してはまだないんで、はい、それはネイチャーガイド協会に行っていただければ、はい、ちゃんと地図ありますし、観光協会にも地図置いてあります、
はいはい、でそのネイチャーガイド協会であるとか観光協会に問い合わせをすれば、うん、そういう
そのコースの地図もあります
し、お手軽なハイキングコースですよね、は
い、なかなかいいもん。
ネイチャーガイド協会としてのいろんなこうイベントとか企画みたいなのもあるんですか？
ああ、そうですね、はい、今のところそのコース整備の方が重点ですね、
今はですね、
それまずコース整備がきちんとできた後はいろいろこうやろうと、
ね、親子体験会とか ね、はい、
ただ嬉しいことに小学校で石投さんとか黒森山を遠足に使ってくれるって話が出てきて、
う
ん、で去年は石投さんに 5、6年生全員乗ったんですよ。
それは大事なことですよね、
うん、で石投さん今まで人が誰も来なかったようなところに子供の歓声が響き渡ったのね、うん、それは良かった。
山登りした時も達成感ありますよね。
そうね、そう本当に、ね、で石投さんも太平洋側の展望が非常にいいんで、うん、みんな喜んでるね、うん、今年は黒森山にも 3,4 年生が行ってくれるっていうの、うん、
じゃあもう道も整備されて今後に行きたいっていうことですね。
女川はね海も素敵だけども山も素晴らしいということ
です、
ね、
はい、
じゃあ八竹さん最後にメッセージをお願いします。
やっぱりこう自分の町を自分で良くする、そんな町民さんがたくさんいる町になってもらいたいって、まあ、常々、まあ、仕事柄っていうのもあるんですけれども、そこに一つこう桜の植樹っていうのは大きくそれを感じ取ってもらえる活動になるので、今後も、まあ、必ずその植樹の時期っていうのがありますので、そういった場合にしっかり皆さんに呼びかけをしますので、ぜひ参加してもらいたい。その人のできる範囲でお手伝いができるので、でもやっぱりそうやって自分の手でかけてやったものが育っていくっていうのを見守るっていうのはとてもこう自分の町の愛着につながっていくものですし、そういったものが広がっていくと本当に街がどんどん良くなっていくことになると思いますから、うん、はい、ぜひ皆さん一緒にやりましょうと私の方からは、はい、言っておきたいです。
ありがとうございます。以上この人さ聞いてみっちゃ、今日は女川町桜森の会、そしてネイチャーガイド協会の藤中郁夫さん、八竹拓さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。 女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町、宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオの前の皆さんからのお便りをご紹介します。はい、まずは東京都ラジオネームアンドロメダさんからのメッセージです。こんにちは。
こんにちは。
3月から4月にかけ春の雨が原因の災害が各地で起こりましたね。私の家の近所多摩川でも一時氾濫の危険があると言われていました。もし万が一浸水したらどうしようかと思ったのですが、1階の部屋なのでどうにもならないなと反省しましたと。
あ、アパートか何か、
そうですよ ね、対策はしっかり考えておかないとダメですよねっていう、やっぱり私の家も実は川のそばなので、北上川のそばなので、
はい、
まあ、あの東日本大震災の時はかろうじて大丈夫だったんですけども、もちろん津波もそうだけど、大雨の時はかなり水かさが増して、
はい、
まあ、床下になることもあるんですけど、やっぱり大事な書類みたいなのはあの上というか2階にありますけども、ただね、1階の部屋なのでっていう。
そうですね、アパートとかマンションだと、うん、まあ、逃げ場がない。
そうなんですよ。 できるだけ本棚の上とかに置くの方が最、はい、ね、手かもしれませんけど、でも本棚の上とかに重いものをあげると今度は地震で危なかったりします
よね。はい、そうですね。
これ対策はいろいろ工夫した方がいいと思いますけどね。まあ、多摩川といえばって以前1970年代にこの台風の被害でこう水害があって、やっぱ津波みたいにこう濁流がこう家を流したっていう、ね、はい、そんな災害もありましたのでね、当時あの岸辺のアルバムとかっていうドラマがあったから、こう家族がいろいろギクシャク崩壊崩れていくのと、その水害で家が崩れていくのと、なんかこういろいろ
そんな悲しいな、なんか
ドラマがあったと記憶しておりますけれども、はい、
まあ、でもその災害、
いずれにしても ね、
はい、なんだろう、来てからじゃ遅いので、
そ
うなった時どうしたらいいかっていうのを常に考えておくっていうのが大事ですよね。
水はとにかくね、溢れるとか決壊した時は威力倍増しますからね。
あ、そうですね、スポーンといきますから ね、
水は本当に普段は、ね、とても役に立つありがたいものでもありますけども、大変なこう怖いものにもなるということですよ ね、
まあ、何はともあれ今回はそのアンドロメダさんはちょっと被害はなかったということ で、はい、でね、ちょっと安心しましたね。はい、ありがとうございます。
はい、
続いてです。群馬県、ラジオネーム深夜さんからいただきました。はい、今月のテーマ、外国と外国人とのエピソードということですね。
テーマですね、来てますね。はい、はい、
世界の国からこんにちは。
南春夫みたいな感じですねこれ。
びっくり触れ合いエピソードというわけではありませんが、仕事の関係で海外の方と接する機会は結構ある方です。いろんな国の人たちと接していつも感じているのは、子どもたちの屈託のないフレンドリーさです。これは万国共通ですね。忘れられないのは今から13年前、
はい、
2005年ですね。
はい、
スウェーデンの自動車会社に出張したのですが、その時に滞在していた外国人寄せ集め地区のアパートにいたアラブの子たちがものすごく人懐っこくて可愛かったのです。私のような東洋人が洗濯室で洗濯をしていると、みんなで寄ってきて触れ合ってくれたのは出張中の癒しのひとときでした。ティーンエイジャー女子のジーンズ姿がかっこよかったし、かっこ親父どこ見てるんですか。
まあ、分かる気がします、ね。
うん、はい、もう一つ後悔している話、かの国のバーガーキングで昼飯を買っていたら、現地のちっちゃい女の子に、おかわり自由のジュース機からジュースを注いでちょうだいと多分お願いされたのですが、その時には言葉が分からなくてごめんねしてしまいました。勝手に子供に甘いものを与えて何かあってもてんてんてんと動けませんでした。でも子供というのは言葉は通じなくても変な大人のへりくつや屈託は抜きにして、すぐにいろんな人と付き合えるのが素晴らしいなと。そうやってどんどんとお互いを知って仲良く思いやる気持ちが育てられれば平和な時代が来るのかななんて思います。
まあ、まず万国共通に子供は屈託がなくて、ね、あの誰とでもフレンドリーにっていうのは、はい、なんか分かるような気がします。言葉が通じないだけになおさらそれがこうストレートに感じるのとはありますよね。でもこのジュースのおねだり、なんか分かるような気がしますよね。なんかね、下手に他の
そうですよね、
特に今日本なんて、知らないおじさんみたいな
なのに話しかけてもダメだし、なんかやると疑われるしね、さらに言葉もわからないとなれば、まあ最後にこのね新谷さんも書いてましたけど、でも子供たちの屈託のないこう瞳であるとかこう仕草みたいなのに、やっぱ震災後もなんかすごく救われた感じがしますよね。ちょっと外国の話じゃないですけども、子供は本当にこう素直にこう楽しいことは楽しいって言うし、素敵なのは素敵だって言うし、そんな風にして大人もね、我々もこう見習って平和な世の中にしていこうではありませんか。
そうですね。
新谷さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きましては、宮城県ラジオネームユッキーさんから、こちらもテーマです。外国と外国人とのエピソード、こんにちは、いつも楽しく聞いています。
こんにちは、ありがとうございます。
ありがとうございます。私は石巻出身で今は仙台に住んでいます。地元ですね。震災当時はまだ高校生でしたが、その後東京の大学に住みました。その時に大学の交換留学制度で半年ほどカナダに行かせてもらいました。初めての海外でしたし、典型的な東北人なので典型的な東北人ね、なかなか打ち解けられずに、英語の力を身につけたくて行ったはずなのにヒアリングもついていけなくて毎日後悔するばかりでした。それでもカナダの大学には世界中から留学生が集まっていて、引きこもりがちになっていた私にも熱心に声をかけ引っ張り出してくれる友達ができました。まあ同じような境遇の人もいたんだろうね、きっとね。そのうちの一人、台湾からやってきた同じ年の女の子は台湾で大地震があった時にお父様を亡くされていました。でもその時に日本からたくさんの支援があったこと、だから日本が東日本大震災で大変な状況になった時は恩返ししなければと一生懸命募金をしてくれたことなどを話してくれました。私は石巻で、親戚や周りは被災したものの直接被災したわけでもないし、なのに自分はすごくショックを受けた気になっていました。彼女と話をしているうちに自分が恥ずかしくなり、しっかりしなくてはと考えるようになりました。あの時出会った同世代の留学生に比べたら自分は未だに子供のようなものですが、少しでも追いつきたい、しっかりしたいと考え、その後はしっかり勉強するようになりました。宮城に帰って就職したのもその影響が大きいです。ありがとうございました。ね、知らない国のいろんな文化とか、その友達とかと出会って、こう自分を見つめ直すっていうこともありますよね。
そうですね。
あの 3.11 はいろんな意味でそういう機会を私たちに与えてくれたような気がしますよね。やっぱりこう、好きで好んでなったわけではないですけども、あの災害でやっぱり被災者になってしまったり、被災した人たちもなんかこう家が流された人、家族を失った人ってこうそれぞれにあったりしてさ、落ち込んだり、それを何か次の、ね、ステップに変えていったりっていろいろあると思うんですけども、やっぱりこう人との触れ合いというか、その中でね、自分は今何をすべきかとかって考えたりするんですよ。それからやっぱりその台湾の方が、恩返しとして寄付をしてくれた、支援をしてくれたってありますけど、本当に今世の中ね、世界中どこでもいつ誰が支援者になって、いつ誰が被災者、被災地っていうのは、もう本当にこう、分からなくなってきているので、なんかこういうふうな、お便りで考えさせられること多いですよね。
はい、
ゆっきーさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんからの感想やご意見、メッセージなどもお待ちしています。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、今日はね、藤中先生をお招きしましたけれども、やっぱ今日話していて、中学生がね、よくあの藤中先生って、このなんか尊敬する眼差しでね、語っている様子が、なんか分かったような気がします。
そうですね、なんだろう、中学生にとってはその勉強の先生ですけど、なんか私たち大人にとってはなんかいろんなことを知ってて、すごく
人間的なね、 この深みのあるというか、だから子どもたちがああやって慕ってるんだなと思いました、改めて、
はい、なんかね、桜の話もすごく熱心にしていただいて、本当に大事にしてるんだなっていうのが、
だから長年ね、女川に暮らしてきて、女川の素晴らしさと同時にいろんな課題も見えておられる方だなと思いました。
そうですね、
桜の花がね、少しずつ増えていくように復興も進んでいけばなというふうに思いました。
そして来週は敏郎先生は女川町を飛び出して他の被災地を見てきます第2弾、はい、福島県南相馬市にお邪魔してきます、
はい、陸前高田に続いてですね、はいはい、第2弾です、
はい、お楽しみに、
はい、それからちょっとした話題なんですけども、女川町に来た人は分かるかもしれませんが、医療センターの下にこう横断幕で、
はい、
女川は流されたのではない、新しい町に生まれ変わるんだっていうこうキャッチコピーがあるんですけども、はい、あれは実は当時の小学校6年生が考えた、ね、フレーズなんですよね、
はい、
もうすごく励まされましたね、私たちはあの言葉にね、女川は流されたんじゃないんだよと、
はい、
新しい街になるんだと、あの、ね、詩を書いた少年が今度高校卒業し、はい、なんと女川町の役場に、入ったということで、素晴らしいですよね。
なんかこう当時小学生だった子が、
そうそうそう、
町のために役場に入って働くと、
はい、
なんかもうなんかこう時間も感じますし、思いも伝わりますよ ね、 ね、
実は自慢なんですけど、それバレー部なんですよね私が顧問をして3年間、ね、バレーを教えましたので、
ね、先生もうドヤ顔できますね
本当そうですよ、お前関係ないだろって言われそうですけど、はい、ね、本当に頑張ってほしいと思いますし、あの、ね、キャッチフレーズこれからも残ると思います、ね、本当に、素敵なニュースでした、
はい
ね、はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474までお願いします。
女川 NOW 今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。 Keep running.